ご理解第42節。これほど信心するのに、どうしてこういうことができるであろうかと思えば信心はもう止まっておる。これはまだ信心が足らぬのじゃと思い、一心に信心していけばそこからおかげが受けられる。これほど信心するのにというけれども、どれほど神様の仰せ通りにしているであろうか。神様の仰せ通りにするのが行。それをいただき抜くところに金剛経の行の原点がある。行としての布教。神様の仰せ通りに行をされる金剛大臣。それが外に表出したとき、他との摩擦現象を起こし、時には反発を受け、嘲笑を浴びせられることもある。人が笑う、ざまがありと奥様は反発された。そのことに対して、私は人の間合い、かっこ世間体を構わず、神の仰せ通り、何かによらず、損活とそのご姿勢を崩されなかった。そういう行を通して、いよいよご自身の神に向かう心、揺るぎなき信心を深く確認し、自覚せられる金剛大臣である。昭和57年7月1日、金剛京都新聞論説より抜粋。私ども、師匠の弟子として、真実の助かりを求める。では、その真実の助かりと、それは、まあ、いろいろな、助け方、求め方があるのでしょうけれども、それは、師匠は、和らぎ喜ぶ、我が心によるところのおかげ、我が心によるところの真実の助かりを求めていかれました。我が心によるところのおかげをもって、真実の助かりとする、というのでしょうかね。我が心にあるところの真実の助かり、これが師匠が求められた真実の助かりであり、我が心を求められるゆえんでもあろうと思います。ですから、その弟子である私どももやはり真実の助かりを求めたい、皆さんにいただいてもらいたい、それも我が心にあるところの真実の助かりということになりますね。まあ他にもいただき方はいろいろ方法があるのかもしれませんけれども、師匠の弟子としては我が心によるところの真実の助かりを求めるのですね。では、和らぎ喜ぶ我が心。いついかなる時でも喜んでおれ、和らいでおれる心。なかなか難しい時がありますね。いつもかつも喜んでおれる、和らいでおれる、というばかりではありませんね。そこに私どもの工夫というのでしょうか。練り出すということがいると思いますね。教祖様の御教えにも話を聞くばかりではない。自分の心からも練り出せといったような御教えがありますね。今日はそれが42節だったかなと思い、ああ今日は42節をいただいたらいいなと思いつつ開かせていただきましたら42節でした。でも、私が間違っていたようですね。自らの心からも練り出せというのは42節ではなかったようです。しかし驚きましたのは、そこを念じたら、そこを開かせていただいたということが驚きでしたね。あそこのを開きたいと思ってそこが開けるわけではありませんね。 そこを四十二節を今日はいただきたいなと思って開かせていただいたら四十二節だった。これほど驚きのことはありません。何か神様と通っているのかなという思いがいたします。さて、そこでの練り出すということですけれども、ある方が病気になられた、もうがんだと、あと余命いくばくもないという話を聞いて、さあこれをなるほど和らぐ心はいただけるかもしれません。和らぐ心で、あ、これも神様のご計画なのだなと、何か神様の願いが込められているのだなと和らいだ気持ちで心でいただくことはできますけれども、その人が亡くなるということに喜ぶということはいかがなものかと、もうあと余命いくばくもないということを喜べれるだろうかと。ママよとは死んでもママよでしたか。そういう心はなるほどいただけるかもしれない。しかし人様が亡くなられるということを喜ぶということはできませんね。ではどうしたらそういう状況においても我が心を和らぎ喜ぶ心をいただけれるのか、できるのか、ここがやはり練り出さなければならないとこだろうと、今朝は新春記念の時に思わせていただきましたね。どういただいたらこのことを喜びを持っていただけれるか。私どもが自分に都合の良いことが起こってきたら大抵喜びます。都合の悪いことが起こってくると喜べません。不平であったり不満であったり悲しくなったり憤りというのでしょうか、そういうものが出てきたり、都合の悪いことが起こってきたときには喜びの心はなかなか湧きません。そういう都合の良くないことが起こってきたときにでも喜べれる心、それはどういう心持ちになればいただけれるのだろうかということなのですね。そのことを今朝教えていただきますのは、もう右になったから喜ぶとか左になったから喜ぶとか、そういうことの喜びではなく、あ、これは神様が働いてくださっているのだと、そこに喜びを感じようということなのですね。もうそれが右になろうとか左になろうとか、そういうことではなく、もっと単純にというのでしょうか、一歩手前というのでしょうか、ああ神様が働いておられるな、神様が働いてくださっているなと、その神様が働いてくださっているということ、そのことを喜んでいけと、もうそれだけで十分なのだと。それ以上に右になったからありがたい、左になったからありがたいというような喜び方、ありがたがり方では、これは限界があると。喜べないこともありがたくないことも出てくるわけですね。もっと原始的というのでしょうかね、 もうただ、ああ、神様が働いてくださっている。それこそ、信心もできませんのに、神様がお働きくださっている。その神様がお働きくださっているというそこにお礼を申す。そこに喜びを感じる。そういうふうになれということなのですね。ある意味、人間が単純になるということかもしれませんね。ただただもう右になろうとか左になろうとかそういうことはもうどうでもよい。ただそこに神様がお働きくださっているというそれを感じたらもうそこだけで喜びの心がいただけれる。そういう信心者になれということなのですね。まあそうでなければ、例えば誰かが近しい人がお国替えになる。そういう時に喜びが湧いてくるはずはありませんね。またそんな時に喜んでいたら、あの人はどうかしていると。あの人が死ぬことを喜んでいる。なんか恨みでもあったのだろうか。といったようなことにもなってしまいます。そうではありませんね。ただそれが神様のお働きだから、神様がお働きくださっているから、ありがたい。神様がお働きくださっている、というその喜びだけでよいのだと。そこから先のことはもう考えるなというわけですね。神様に働いていただいている。神様がお働きくださっている。それだけでありがたいではないか。それだけで喜ばしいことではないか。ということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。